ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
女子会よりしっくりくるんですね。
あ、全然来ますね。それ
いいですね。香り良くなりましたね。
まさに同じことをしました。
はい、そういうことです。
あそこですよね、多分。
あのビールが出てくるのが異常に早い。
この番組は水曜日の助っ人パーソナリティの吉田久則アナウンサーと街角ステーションの中継レポーター吉田由紀ちゃんの2人が無邪気な視点でアイドルについて語る番組です。さあ今回吉田由紀ちゃん、桜坂46の推しについて話せたんでしょうか。
アイドルをだって無邪気な視点で2人がアイドルを語る番組ってこれ増山さんが言ってくださるんですよ。
無邪気もう超無邪気ですよ。
今だけ楽しそう。本当、
うん、めちゃくちゃ無邪気。何のだって得しようとかいう気持ち全然なく喋ってますから、うん、めちゃくちゃ無邪気ですよ。
でも確かに私もそのスタンスは分かってきました。
そうだね、この人は別にあの攻撃しようとも思ってないし、あの、なんですか、得しようとも思ってなくて、本当にあの思いつくままに興味のまま話してくんだこの人っていうのはそれ正解なんですけど、でもそれでね、
う
ん、今そのアイドルの話にじゃちょっと寄せていくと、
はいはいはい、
アイドルもいろんなスタイルのファンがいるわけです、
うん、
自分でソロ活動でずっと行く人もいれば、友達同士で、こう集団で現場に押しかけるのが楽しい人もいるし、在宅でずっと過ごしてる人もいるし、
はいはい、
という中で、うん、もうどの派だかっていうと、
私は、まあ、中学高校大学ぐらいまでは本当ソロ活動、うん、ソロでオタク活動してて、うん、でもだんだん、やっぱり語り合いたいなって思い始めてきて、
うんうん、
で今って感じですね、
うん、
今はあの語ることが楽しい。
今はそのこうよく語るレギュラーメンバーとかがいたりするんですか。
あ、いますいます。
あ、いるんだ、
うん、
それどんな人たちなんですか。
もう多種多様な方々ですね、うん、本当にだから男女も違うし年齢も20代、うん、30代40代、うん、幅広く、
うん、
っていう感じですね、
うん、もういいじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういう人たちと喋ってる方が女子会よりしっくりくるんですね。
あ、全然来ますね。それは
いいですね。香り良くなりましたね。いいですね。
そりゃ来ますよ、うんってうん、私にそんな何も期待してないですしね、そこにいる人たちは。
何も期待していないというのは、
なんかやっぱアイドルがまず第一に興味があることだから、なんかこの人の性格がこうとか別にそこってどうでもよくないですか、割と。
あ、うんうん、性格ではないね、うんうんうんうん、その人たちに求めるのは、壁打ちの相手みたいなところあるよね。
あ、そうそうそうそう、それがシンプルに楽っていうか、
うん、
楽しいっていうのはありますけど。ヨッピーさんは何活動派なんですか。
アイドルですか、
うん、
アイドルに関しては今一番一緒に、うんうん、渋谷ロフトナインアイドルクラブっていうイベントやってるんですね、一、
はいはい、
人で一人やってるんですけど、そこが、無償のプロばかりなんですよ。まあ、要は、
うんうん、
渋谷のロフトナインってあのライブハウスで、うんうん、もう今まで喋ることをあんまり得意としてなかったアイドルをなるべくあえて呼んでて、うん、5人ぐらい別々のグループで、みんなもうこう、まあ、初対面にガッチガチに人見知ってて、
うん、
誰も喋ってない子たちをこっちで司会して喋ってもらって、本人がこんなにトークがちゃんと楽しかったっていう風に思ってもらって帰ってもらうっていう、
すごい
イベントやってるんですよ。楽しくて、これが楽しくて、でこれを一緒に運営してる人がプロのアイドルプロデューサー、プロのアイドル番組の放送作家、プロのアイドルカメラマンとか、そのライブハウスの人とかでやってるんですけど、
はいはい、
お互いに、見てその時点で、うん、いいよねって言ってから語り合わずにお互いの良かったよねっていう印象だけを共有し合って帰る、
うんうんうん、あ、
最高。
なるほど。じゃあ一人ではないけれど語り合わずみたいな感じですね。
求められたらめっちゃ言いますけど、う
ん、みんなそこは踏み入れないっていう感じなんですかね。
いや、無理して踏み入れない、
うんうんうん、
必要があったりというのと、あとお互いにこのタイミングは絶対必要と思ったら めっちゃ喋りますね。
あ、
一回こうあのスターダストのアイドルの子たちと、
はい、
あのスタプラアイドルフェスティバルっていうイベントをやりまして、うんうんうん、それが終わった時にその番組、あの番組イベントだったんだけど、うんうん、番組の放送作家のサービスカード高柳っていうのが2人ともアイドル大好きすぎてこの企画やって、終わった後に充実感ありすぎて横浜アリーナの斜め前の、あの中華料理屋で終電ギリギリまで2人でビール飲んでるっていう、
はい、え、ちょっと待ってください、横浜アリーナのその中華料理屋、私あのアリーナ の、あの夏の欅坂のライブの時に、まさに同じことをしました。
はい、そういうことです。
あそこですよね、多分あの入り口の本当にこう、うん、ちょっと渡ったこの辺の角のところにある、
そう、あの左出る方向からすると左に行くと、うん、あの駅に向かう歩道橋で右側に行ったところの角にある中華料理屋、あそこです。あのビールが出てくるのが異常に早い。ビールお願いします、はい、早っみたいなタイミングで来る中華料理屋さんですね。
あとアイドルで言うとちょっとあの前回のね、
はいはい、
あのポッドキャストの最後の時に私の推しが、
うん、そう、ここまでなかなかたどり着かない、
たどり着かなかった藤吉かりんちゃんですっていう公表したんですけれども、
はい、
うん、
はいはい、
で先ほどねちょっとあの画像だけ検索していただいて、
うん、
まあでもそれだけじゃって感じですよね、きっと。
まだちょっとね、どんな方なのかっていうのは、黒髪のショートボブ
の女の子、
そうです
グループは桜坂46で、まあ、一応欅坂46の2期生から活動を始めて、うんうん、で改名後もいるっていう感じなんですけれども、
うんうん、
まあ、今桜坂ってあの3人であのフォーメーションでセンターが変わってるんですよ。
3人のフォーメーションでセンターが変わってる、
はい、一応その表題曲っていうものが1曲あるんですけど、でその他がカップリングじゃないですか、
うん、
そのカップリングも割と表題ぐらいちゃんとこだわってて、
うん、
でそのセンターをまた2人目3人目っていう風にこう変えてて、
ちょっと待って、今桜坂46で何人なんでしたっけ、
26人
いて、これを3人ずつのグループに分けてんの、
いや、ですね、3人センターが3人、
センターが3人なんだ、
そうですそうです、
あ、26人のうち3人があのリリースのごとに
3
人のセンターが選ばれる、
そうですそうです、
で3人のセンターが選ばれて
固定なんですけれども、
あ、固定なの、
今のところっていう感じですね。この今2枚目まで出てるんですけど、
ほうほう、
それが固定されてて、森田ひかるちゃんっていう子が表題曲のセンター、う
ん
う
んうん、森田ひかるちゃん
で、藤吉かりんちゃんと山崎天ちゃんっていう子が、うんうん、他のセンターというかカップリングのセンター、
あ、なるほどね、そういうシステムなのね、
で、
う
ん
う
ん、あのその他 の、 あの場所というかポジションの子はあのまた入れ替わるんですよ、そこでぐるぐるぐるぐるって、で最終的に全員が選抜になるっていう、なんかちょっと説明としては難しいフォーメーション、
あの3曲でリリースするってことですね、
そうです、
3曲でリリースして、
うん、
センターの差には変わんないけど、はい、それ以外もちゃんと選抜メンバーとしてこの3曲のどれかには選ばれているっていう、
そうですそうです、
はいはいはいはい、
この曲の選抜にはいるっていう子がいるし、うんうんうん、みたいな感じなんですけれども、その中の一人です。
いや、めちゃめちゃ押されてるじゃないですか。
そうです、
そう、運営押されの人ですね。
まあそうですね、その3人でいうと、
うんうんうんうん、いいんじゃないですか、
うん
うん、でここを、はい、ここですよ、結局、はいはい、うん、アイドルはあのこう、信者側のものですから、うん、
はい、
自分にとっての神が、いかにありがたいかというのを、
うん、
もうあのこれは論理じゃないですから、熱で分かってもらわないと、
はい、
推しに、
うんうん、
推しが増えないですから、
うわ、
ここですよ、
ここか、
ここですよ。
あ、じゃあ彼女の魅力をね、魅力はですね、やっぱ一番の魅力はあの想像力をかきたてるキャラクターなんですよ。
想像力をかきたてる、
うん、まあ、あの私はこうですっていうあのすごくね、あの芯が強い子もいる中で、うん、やっぱりなんかどう何を考えてるんだろうって思う瞬間がほとんどなんですよ、かりんちゃんって。
何を考えてるかと思う瞬間がほとんど、
うん、ほうほう、そう、バラエティ番組とかでも、うん、あのカメラでこう抜かれるじゃないですか、いろんな子が、
うんうん、
その一瞬の表情が、え？って同じ空間にいるの？っていうぐらいの表情の時があるんですよ。
ほうほう、
何考えてるんだろうとか、
うんうん、
で意外と、なんかこう司会の方にこう聞かれて何か話を振られると、なんか毒舌だったりこうバシッと一言決めてきたりするんですよ。だから えっていう、そう、そこが魅力ですね。
そのこう想像力をかきたてる、何考えてるか分かんない、すごいいいなと思うんですけど、
うん、
そのバシッと決めたなんかこのやり取り具体例がめっちゃ気に入ってるんですよみたいなのが、 あったら知りたいですね。僕はちょっと考えてください、はい、僕は例えば、うん、そうですね、あんまり推しっていうのを強烈に決めるタイプじゃないんですけど、ももクロ高木れにちゃんだけはもう圧倒的にこうもう10年単位で推してるわけですよ。でもそれをうわすごって思ったポイントっていうのがまあまあいっぱいあるんだけど、超絶でかいのがまだものすごい、地下アイドルの匂いのしてた時代の高木れにちゃんが、なんだっけな、軽い催眠をかけられてわさびで歯を磨くみたいな企画があった時にガチなんの、なんかバラエティで面白くしようとか、
うんうんうん、
なんかこうリアクション取ってなんぼみたいな感じを全部抜きでゴリゴリ真正面からわさびで歯を磨いてるの見て、うん、最高と思って、気になるなと思ってたら、実際にお仕事したら一番初めに会った時に、うん、あごぼうって言われたんですよ。
それがもう私ちょっと的確すぎる。
そう、いやだからもうあーと思って、あもうもう他はありえないっていうふうに、
うーん、なるほどね、思いますね。
あとクイックジャパンの高木れに特集の時の表紙が最高だった。
それいつぐらいのものなんですか。結構前、
いつぐらいだ、もう 5,6 年前じゃないですかねと思うんですけどね。クイックジャパンももクロ全員メンバーで1号ずつ連続で特集して爆発的に売れてたシリーズがあるんですけど、その時の高木れに特集の時の写真がもう仏だと、しかも菩薩でしかない。
もうありがたい。
いやマジで人ってこんな表情できるんだっていう、
もうそういう表情だったんですよね。
あもうもう相当な相当なありがたい、仏がここに今生まれ変わられたみたいな気持ちに、
気になる、
気になるでしょ。こう言ったら高木れにちゃん気になるでしょ、うんうん、
気になる、
気になるように、
うまいんですよね。だからちょっと私なんかそういう話さって
それはオタクだから、喋り手というとオタクの気持ちが両方合わさってこうなったので、
そっかそっか、
なのでまだオタクの気持ちも、はい、まあ、ほら喋り手でもあるじゃないですか。
確かにね、そこの磨いていかないとね。
そこで言うとでもそれは結構真面目な話をすると、喋り手ってインプットの仕方が多分他の人と違うんですよ。他の仕事の人と、
はいはいはい、
後で喋るときにこの要素忘れてたら仕事になんないみたいなことを考えながら、いろんなことを見たり聞いたりするようにな
るんですよ。その時点で、そっか。
いや藤吉香凛ちゃんが推しですっていうふうに誰かに言うとなったら、
はい、
藤吉香凛ちゃんのこういうとこが良かったんですってやっぱり用意するようになりますもん。自然に。
じゃあちょっとここで準備をみたいな感じで。
今後も張り合い出ますよ。
ああ確かに。
今後も推しを見るときに、
ああここがみたいな、
このここがっていうふうに、
そうか。それで言うとさっきのバラエティの話で言うとちょっとエピソード浮かばないんですけど、でもなんかその楽曲披露の時にこの曲ってこういう曲ですっていうのを各センターがこう言ってくれるんですよ。センターの方が、でその曲の説明がすごく一番なんか私の中で的確で、すごく考えさせられるなって思うことが毎回 で、例えばなぜ恋をしてこなかったんだろうっていう曲の、
好きだねその曲
そう、ね、そこのセンターだったんですけど、ファーストシングルは、そこでなんかこの歌詞に出てくる恋っていうワードの解釈は私は皆さんが思い描く恋だと思っていませんって。で皆さんそれぞれこの恋を解釈してくださいって。
ほう。
でその答えは絶対自分の答えは言ってくれないんですよ。でって思って、でも結局そのなぜ恋っていう曲の旨味ってその恋っていうフレーズなんですよ。全てがやっぱり歌詞全体見てパフォーマンス見てって。でもなんかその説明も的確だなって思ったし、でセカンドの偶然の答えっていう曲のセンターだったんですけど、そこでもなんかその歌詞に出てくる、これ歌詞って言っていいんでしたっけ、どうなんだろう、
あんまり長々と引用しちゃうと問題ですけど、フレーズ一つ二つだったら大丈夫みたいな。
あそうですね。いやどうぞ。なんかその秘密に気づかされるみたいな歌詞があるんですけれども、
みたいなでいけば大丈夫でしょう、
そのフレーズって歌詞全体を見て、あとはそのミュージックビデオもドラマ仕立てなのでまた意味合いが含まれるんですけど、それを含めてみるとそのフレーズってやっぱ一番大事な伝えたいことなんですよ。でそれをやっぱ必ずその曲紹介で入れてくるんですよ。私はここを大切にして歌います。それがなんかその普段のバラエティーでは何考えてるんだかわからないなっていう彼女と なんかギャップっていうか、
うん、
そこでまたグッとこうパフォーマーとしては掴まされるみたいな、掴まれる魅力があって、
うん
うん、そこが好きですね。
教えられてるのかな、違うよね多分ね。いや、
わかんない、私もそこはまだ解明できてないんですけど。
いやさ、もう大体においてアイドル見てる人、うん、アイドル好きな人って、用意された原稿を読んでるか、本人が分かって喋ってるか、ね、一目で分かるでしょ、
うんうんうんうん、
それはもうそういうのは一人自分で喋ってるっていうのがもう、
私はそう思ってます。
一目で分かった、うん、まあ、そうじゃなかったとしても演技うまいのは素晴らしいことですからね。
そうそうそうそうそうそうそうって言っていいか分かんないですけど、
いや全然それはそれで、
でもそう伝わったので、
うん、
あーって、なんかそういう自分の中で一つ一つの作品に対して大事にしてるものがあるっていうのは、欅坂46でいう平手友梨奈ちゃんって、あのテチと、うん、通じるものがあって、うん、なんかちょっと重ねて見ちゃったりする部分もあって、
うん、
だから今もう一押しなんですよ。
今のはがぜん興味出ましたよ。がぜん全く分かってなかったですけど、ほうそうなんだ、ちょっと YouTube 検索してみるかな今気持ちに。
お、
今なります、なります、
やったー、
なります、うん、
じゃこういうのはやっぱ持っておいた方がいいっていう、
こういうのはそうそう、うん、今後も、しかもそれ考えるの楽しくないですか。
楽しい、
楽しいでしょ、ええ、今までの中から、うん、もう自分の双肩に、肩に推しの未来がかかってるんですよ。
確かに
いいと思わせるかどうかの、
うん、
それはもうどんどん、もうなんかそうね、ノートとか作ってほしいよね。
あ、ノート、
ノートとか、
あ、書き物、
別にブログに、ブログとしてのノートでもいいでしょうし、
うんうんうんうん、
なぜここが素晴らしいのかっていう手書きでノート作ってもいいでしょうし、
うんうんうんうん、書いてみると確かに、
今こそね仕事があってそんな時間がないからやってませんけど、
はい、
考えてみれば僕らそれこそ高校生の頃とか、うん、もう東京パフォーマンスゾーンの同人誌とか作ってましたからね。それ楽しいから、この人のここが素晴らしいみたいなことだけを書いて、
はいはいはいはい、
別に誰が読むんだろうっていうのは関係ない。
あ、そっか、もうとにかくっていうことですね。
とにかく、
あ、じゃあ私も書いてみようかな。
いや全然好きだと思いますよそれ、
うんうんうんうん、それでいうと今ちょっと話に出てきたテチ、平手友梨奈ちゃんってどうですか、ヨピーさん、なんとなくは知ってはもちろんいらっしゃるのかなって。
この間も言ったかもしれないですけど、映画、響きは見たんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、それ以前にもちろん存在は知っていて、
うん
うん、おーっていう感じと映像は見たし、そういえば響きは舞台挨拶も見に行ったんだよな、
うんうん、あ、そうなんだ。なんかその欅坂46 の、あのオタク目線でしか私もう彼女を見れていなくて、実際そのどうなんだろうっていうか、客観的に見たらどういう存在なんだろうって思うんですよね。
いや、客観的に見た、客観的かどうか分かんないですけど、うん、おお本当に、なんだろうな、なんか喧嘩売ってる目してんなっていうのはずっと思ってました。で他に忙しかったんで、
うん、
興味は多少出てたけど全然追っかけるところまでいかなかったですけどね。
ああ、そうなんだ、だからなんかよく話題になるのが、まあ、センターだったじゃないですか、ずっと全作品彼女がいる時は欅坂のセンターだったんですよ。
そうですね、うん、
で、ライブでセンターに立たない日っていうのがあるんですよ。それはご存知ですか？なんか
それ分かんない、どういうこと？
いや、だからずっともうテチが出るだろうなと思ってファンの方がみんなその日ライブ集まるんですけど、うん、欠席。
それもう X ジャパンじゃない？もう、
あ、そうです、いや私そうだと思ってて、
おうおう、
だからそれをセンターが不在になる不安定なグループってどうなのっていう人ももちろんたくさんいて、
めちゃくちゃ面白いじゃん。
そう、それってパフォーマーとしてどうなのって思ってる方もたくさんいたんですけど、テチが立たないって言ったら立たないんだよっていうのが、うん、そのファンの意見っていうか、うん、私たちの意見で、それってヨッピーさんから見てどう感じるんだろうっていうのはちょっと気になってました。
たまんないじゃないですか、
うわ、
そんなの。
いや、これ分かってもらえるとすごい、
分かんない理由が分かんないんだけど、逆に、
いやいや、
いいに決まってんじゃないですか。
うん、そうです。いや、でもやっぱりその一つのパフォーマーとしてエンターテイナーとして一定の価値をその与えるのはみたいなことを言う方もいるんですけど、でもなんかその立たない平手友梨奈にめちゃくちゃ価値を見出しちゃってるので、なんで伝わらないんだろうって思うことが結構あったんですよ、
ね、でもそれは分かんない人には多分ずっと分かんないんですよ。例えば、今そのアイドルで言うなら、
うん、
私はベリーズ工房結構ゴリゴリにハマってた時期があって、ベリーズ工房にですね、菅谷梨紗子という天才がいたの。
存じてます。
存じてますか、うん、でもスーパーエースではあるんですよ、
うん、
もうルックス、ダンス、パフォーマンス、
うんうんうんうん、
すげえ完璧な時もあれば、
うんうん、
本当に何もできない日があるんですよ。だハロプロだから出ないとかはありえないので、
ルール的な、
そうそうそう、体調とかの問題がない限り出るんですけど、
うんうんうんうん、
何もできてないな今日っていう日があるんです。
なるほど、そんな日があるんだ。
もう そこの、うん、のこの不安定さ、
うんうん、
とハイパーパフォーマンス、
うんうん、
両方見せられると、むしろ今日どっちだろうみたいな。
そういや、そうなんですよ。
たまらないですよ。それは
今日まず平手はいるのかいないのかから始まるんで、
うんうん、
そう、それが楽しかったんですけどね。もうもう伝わってよかったそれ。
アイドルのライブとか僕も試合みたいなもんだと思ってるわけですよ。で、今日の菅谷はどっちだろう、もう俺がサッカー専門誌ガゼッタ・デルスポルトだったら今日は 7.0 なのか 4.5 なのか、
はい、
っていうのが分かんなくて、
うん、
もうそれでもうね、まあ、いろんなアイドルがいるのが楽しいとこで、キュート VS、あのこうベリーズ工房の横浜アリーナとかもあったんですよ。あ、埼玉スーパーアリーナだったかな、
うんうんうんうん、
みたいなのがあった時に、
はい、
ね、まあ僕はその時はベリーズの方がちょっと入れ込んでいて、
うんうんうん、
まあ、最終的にキュートも大好きにはなるんですけど、
はいはいはい、
キュートが出てきた時はキュートには鈴木愛理という超スーパーエースがいるんですよ。もう鈴木愛理はもうミスったところを見たことがない、
う
ん、アイドルとしてのね、
常にもう完璧、
あのアイドルパフォーマンスとして下までもう常に 6.5 以上ですよ、ポイントで言うと。もうで、まあ、もちろんあのこうアイドルとして抜けてるところがあるところとかも全て素晴らしいんですよ、
うんうんうんうん、
滑舌がめちゃくちゃ悪いとか、
うんうん、
そうですね、でも可愛くなかったこととか可愛げがなかったこととかないみたいな、
はいはい、
で歌も、ダンスもめちゃくちゃうまいっていうスーパーエースに対して、さあベリーズコープどう出るんだろうと思って、しかもエース対決みたいな感じの演出も確かあったんだよね。やって出てきて、すげえすげえ完璧みたいなのが来た後に、もうスカイはメロメロみたいな、わーみたいのを見てるのはたまらなく楽しいですよね。
はい、いやよかった、なんかその話、めちゃくちゃいいですね。しかも今のちょっと見たくなりましたし、また
もうあれはベストバウト、もうね、で多分そうだ、今それで、
うん、
その何考えてるか分かんないみたいなのが好きですよね。
はいはいはいはい、カリち
ゃんの魅力ね。ですよね。はい、だったらね、多分ね、あの頃のキュートのね、有原環奈とか絶対好きだと思うんだよね。まあ絶対時代が違うんだけど。
分からないけど。10
年ぐらい、もう10年以上かな、遡らないと、はいはいはい、見ることができないと思いますけど。まあ、ありますよ、そういうの。歴史を紐解くと。
不思議な方っていうか、どういう子だったんですか、その性格っていうか。
なんていうのかな。なんか謎めいてるんですよね、どっかね、
うんうん、
どっかなんかこうふんって思ってそうな感じがするっていう、
うんうん、
まあ、そこにツボがあるんですね、多分ね。
あ、私あるかもしれない、
ね、あんまりこう愛想、いわゆる釣り師と言われるような人が現れてめちゃくちゃ愛想よくされても、
それが本当に自分の意思だったらいいんですけど、
うん、
なんか自分に嘘をついてる瞬間を見せてほしくないんですよね、うん、
営業でそれをね、
うんうんうんうん、
まあその営業をやるところまでやるっていう決意が本気だった場合はそれはそれでありでしょう。
それはそれでもちろんありです、
ね、もう本当前もここに話しましたかね、私あの須田あかり、
はいはいはいはい、
須田あかりちゃんは、
うんうん、
まあ、お仕事であって、
はい、
全然そんなにアイドルとしては分かってなかったんですよ、
うん、
でもこの人がめちゃくちゃこう、何ですかね、アイドルの規模とか、
はい、
まあ、言ってしまうと自分でもネタにされてますけど、ルックスがそれほどでもないのに、めちゃくちゃ人気がある。なぜだって言った時に、一回握手がすごいんですって言われて、
はいはいはいはい、
これまあ仕事だから、レポートのつもりでしてみよう。
おー、
うん、本当はこれはいけないのはすごい分かってるんですけど。
いけないんですか？
いけないとか、やっぱりお仕事であって、
そかそか
ね、向こうのなんかメインのね、お仕事を、受け取っちゃいけないかなっていうふうに思ってたんです、
はいはい、
思ってたんですけど、握手すごすぎてびっくりしました。あ、これかっていう、こんな世界があるんだって須田あかりには思わされました、ね、
ということで今回やっと推しについて話せましたね。来週もアイドルについてトークします。お楽しみに。